種ラジ。
どうもオレンジです、
やっぱり村の竹のり版のテレビドラマ版も見たいです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジ種助。はい、ということでですね、映画イベントなどですね、皆さんと、予定をね共有できればなというふうに思っております。はい、ということでいろいろね娯楽楽しんでいるわけですが、先週何楽しんだかちょっと聞きましょう。オレンジさん何見た？
はい、先々週お話しした虹プロジェクト、無事パート2まで全て完走しました。
これどう聞けばいいんだろうね。これはそのこれありきで聞いた方がいいの、それともこういうのはもう興味ないですっていうオーディエンスに対して何か言ってくれるのかな、どっちかな。
まあ、オーディエンスに言いたいのは、僕はだからこれから NiziU が出てくる番組はもう全然余裕を持って見れることができる、
ね。だから、オレンジさんの都合の話だよね。それはね。
そうそう。分かった分かった。
うん、そうか。まあ、
みんな分かってくれると思う。これ誰がなってんのかなってこれ分かんないままね、こう NiziU に出会ってしまった時の怖さですよ。
いや、だから本当すごい洗脳だよね、本当に。まあ、AKB とかもそうだけどさ、その、生まれ育つその工程、まあ、それはその、モーニング娘。とかも同じなんですけど、そういうところから見てる人たちはさ、うん、愛情があまりありすぎるからさ、なんかこう、なんか、もう過剰じゃん、俺から言わせれば。まあそれはその、足立美さん昔から見てたとか、
え？ポンさんが老害になってる。
老害、いや別に、防いだりはしないけど、興味がそんなにないって言ってんだよ。うん、あとほら、ビジネスじゃん。そういうプロジェクトっていうビジネスだから、まあそれはもうだって他にもいっぱいさ、一生懸命育ってる人たちがいるのに、そこだけ育ってるみたいに思われるの、ちょっと語弊があるじゃん。いろいろ小劇団で頑張ってる人もいれば、小説家で頑張ってる人もいろんな人が。
そうそうそうそう。そういうもん、そういうもん。そうだ。みんなそれぞれにそれがあるんですよ。
その中で二次プロジェクトばっかり言われても、みたいな話ですけど。
ばっかりでもないですよ。僕、これで話したの、2回目で大して話してないですよ、しかも。
ああ、いやいや、まあでもね、その二次プロジェクトを追いかける時間は結構かかったでしょ？
かかりました、かかりました。合計何分？ 30 分かける20だから、610時間くらい？ほう。もっとか。20時間か。
選択って大変だよね。まあちなみに私はですね、ちょっと冒頭でちらっと言いましたけど、村野武則がテレビ版を務めたでおなじみのですね、日本沈没映画版をちょっと、見まして。
あ、これもだからあれですよ、日本沈没洗脳ですよね。ポンさんは日本沈没の洗脳を受けたってことです ね。
そうそう、もうなんかさ、日本に沈没2020っていうのが、Netflix で CM あって、見ようかなと思ってたんだけど、なかなかちょっとこう、手が伸びないうちに、なんか、ちょっと見とくかと思って、テレビでやってたからさ、見ちゃったんだけど、まあ、ちょっと感想をね、簡単に言えないんですけど、なんかでも、気味の悪い映画ではあるよね。なんか、本当に。だって、まあまあ、だってその細かい説明を省きますけども、ほとんどやっぱりこう、日本人がいなくなっていくっていうだけを、まあ結構あわあわと捉えてるような作品で、何か抵抗できるかって、ほとんど抵抗できないわけ。この映画においてはね。だからこれ、切ねえなっていう感覚が一番先立っちゃうんですけど、だからなんか、ほら、今のウイルスとかの件も、生物学的に見たらどうか、みたいな視点とかにちょっと近い感覚があって、なんかそういうことを思った映画ではありますよね。まあ、とか言いつつ、日本沈没を選んでしまったというね、私のこの選択にもね、気になる人もいらっしゃるかもしれませんが、はい、皆さんはどんなね、エンタメ楽しんだでしょうか。では、種助本編行きましょう。まずは気になる新作映画ですね。はい、ではオレンジさんお願いします。
はい、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューという映画がございまして、なんか女子高生2人組、基本的にまあ真面目にずっと勉強ばっかりしていた人たちが、とあるきっかけで、そうじゃない世界のことを知り、いろいろと卒業パーティーで何はっちゃけるっていう話らしいんですけど、なんかこういう、なんか他にもね、こういう時期の映画っていくつもあって、そういうものが大体見ていてなんか気持ちいいというか、ある種まあ大人に変わる瞬間であり、ある種自分の殻を破る瞬間でありみたいなものが映されている映画っていうものが好きなので、まあ この作品自体もかなりどぎつい下ネタとかも使いながら描かれるものらしいので、このタイミング、この時期ね、まあ、なかなか鬱屈した気分になりがちな時に、笑いながらね、いろんなことをまた改めて振り返ってこうしみじみするみたいな意味でいい映画なんじゃないかなと思っております。
はい、
うん、ちなみに監督があれですね、リチャード・ジュエルっていうイーストウッドの作品で、出てたオリビア・ワイルドさんという女優さん、結構なんか意外性があるっていうとあれですけど、うん、あ、なるほど、こういう監督がこういう映画を作ったのかっていう感じがあるっていう話らしいです。
うん、なるほど。はい、ありがとうございます。
うん、
はい、じゃあ私の方いきますかね。
はい、
ですね、いくつか、まず一つ目、僕は漁師になったという作品で、京都大学を卒業した現役漁師さんが、いるんですけども、この人のドキュメンタリーなんですね。で、Amazon プライムで、なんか東野幸治さんと今田幸治さんが出てる、なんかちょっと反ドキュメントみたいなバラエティ番組があるんですけど、タイトル忘れちゃったけど、それでね、鹿を狩るっていう、まあ、回があるんですけど、東野さんがね。うん、で、まあ、それは地上波ではやっぱりその、実際鹿を撃って見せるのがなかなか難しいんだけど、まあ、アマゾンなら見せられるみたいな番組があるんですけど、なんかやっぱその、生き物と対峙するっていう、その、ことって、やっぱなかなかこう、普段、都会に生活してる僕なんかはなかなかなくて、食べ物ですね、スーパーにすでに置いてあるものとしか動物と関わらないんですけど、漁師っていうのはやっぱりそういう意味ではまず生き物と対峙してそこから始めるみたいなところで、まあ取れば食べるみたいなこともあるんですけど、まあその辺のところから生き物としてと生き物と生き物がどう対峙するかっていうあたりからドキュメントとして語られていくみたいなので、ちょっとこういうもの、まあジビエブームなんてのもありますけど、ちょっとそういうふうな視点で、見つめるのは面白いんじゃないかなと思いますね。自然の中で命と向き合う、日常から真の豊かさと何かを問いかけていくという作品だそうです。それからですね、シリアに行ってという作品です。シリア内戦の緊迫した状況をマンションの一室に暮らす一般市民の視点からリアルに描き、ベルリン国際映画祭のパノラマ部門で観客賞を受賞したという作品で、まあ、これドキュメンタリーじゃなくて劇映画なんですけど、なんかこう、閉じ込められている空間の中、一歩外に出たら、まあ、殺されてしまうかもしれないというふうな空間の中で閉じ込められているということで、まあ、最近そのね、閉じ込められ系とか、この場所でしかいられないみたいな、まあ、コロナを受けてみたいな作品も結構あったりしますけど、でも閉じ込められる理由ってやっぱいろいろある中で、この、まあ、内戦、紛争の中で、生きてる人たち、一歩も外に出られないっていう感覚ってどんなものなのかなっていうことを感じながら、ちょっと予告編とか見たんですけど、まあだからね、やっぱこう、自分が外に出ることが自由にできないっていう苦しさっていうのは本当たまんないなと思うんですけど、それを一般人の視点で描くっていうあたり、ちょっとこう面白いなということで、シリアにて、これもちょっと興味ある作品でございます。はい、では、次にラテラン行きましょうかね。気になるラテランです。はい。はい、私の方からですね、NHKBS シネマで僕らの7日間戦争が、8月24日にやりますので、これはね、うん、これ見たことあります？お姉さん。
昔見たことある気がするってぐらいですね。うん、
そうだよね。まあ、これもちょっとまあ古臭めな映画ではあるんですけど、何せね、宮沢りえがまだ子供の頃だったりするわけですけど、まあおじさん的にはやっぱこう TM ネットワークの曲の入るタイミングみたいなね、なんかそういうのもあったりもしますし、なんかね、これいろいろリメイクする、もうあれアニメ映画ってもうやったんだよね、これ確か。
なのか去年か一昨年やってました ね、
そ、
ね、
うん、そのやっぱその敵とは一体何なのかっていう風なあたりが、まあ今見るとちょっとアナクロな感じすると思うんです。まあ先生っていうね、権力みたいなものがそこに存在するので、うんうん、だけどまあその対立関係が崩れていく前の世界をまあどう描いてるかっていうあたり、ちょっと懐かしい気持ちも含めて、時代も含めてちょっと楽しんでいただいてもいいのかなと思います。それからテレビですね、テレビドラマでこれね、どうなんでしょうね、 すぐ死ぬんだからという作品です。
うん、注目してました。
はい、見た目にこだわる78歳の花さんが若く見せる努力を重ね、気合を入れて老いを遠ざけて生きている。そんな、彼女に思わぬ人生の転換が待ち受けていたという話で、まあ、三田佳子さんが、うん、まあ、主演ということで、うん、これでもね、あの、うん、俺はやっぱいいと思うのは、やっぱね、綺麗だけじゃない女優さんの魅力をちゃんと出せるドラマっていうのがやっぱあった方がいいと思うので、これちょっと気になるところですが、うん、8月23日スタートだそうです。はい、うん、ではイベントの情報行きましょう。オレンジさんお願いします。
まあ、僕がずっと好きで聞いてるポッドキャスト版、ポッドキャストで、うん、こんにちは未来というね、佐久間由美子さんという方と若林圭さんが、2人でやってらっしゃるポッドキャストが、まあ、最近ね、本を出されまして、まあ、3冊セットで本出してるんですけど、それにまつわる公開収録イベントが行われるそうです。8月20日の結構遅い時間です。21時半、まあ、佐久間さんがねアメリカにいらっしゃるのでということでこの時間だと思いますけど、21時半からズームで参加できるそうなので、まあ、今のねアメリカの現状のこととか、あとは日本におけるいろんな諸問題についてそれぞれお二人、鋭い視点から、鋭い知見から、豊富な知見から、あといろいろなお話聞けると思いますので、ぜひ、まあ、Zoom で参加するので誰でも基本的には気軽に参加できるので、よかったら参加してみてくださいっていうのと、うん、あと、まあ、フジロックフェスティバルが、例年というか、この数年は、生配信という形で、うん、映像でも見られるような形をとっていたんですけど、今年は残念ながら中止になってしまったんですが、まあ、歴代のね、今まで2019年までの、いろんなライブ、海外からの有名ミュージシャンも来てくれてますし、いろいろ日本のね、有名なミュージシャンとかが出演してますが、その中から、ベスト版みたいな形で抜粋して、8月21日から23日まで、放送配信をするそうです。なので、まあ、この特定の年っていうよりはこのミュージシャンのこのパフォーマンスが素晴らしかったからみたいな形でうまくこう組み込んでるみたいなので、うん、ね、過去に見た人も今まで見たことがない人もね、なかなか他で多分放送とかはされてないような貴重な映像が多かったりすると思うので、あ、この人いいなと、好きなミュージシャン見つけたらぜひ見てみる。ちょっとまあ時間が具体的なところまでは出てはいないんですけど、うん、ざっくりこの日にこのミュージシャンみたいなものはもうサイト上で紹介されてるので、チェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。私ポンからはですね、ちょっとあの街についてのイベントというのがいくつかあったのでピックアップしたいと思います。まず一つ目、集落って何、町って何というですね、オンライン村民集会ということで、撤退の農村計画の著者である、金沢大学の林直樹先生をゲストスピーカーに、集落って何、町って何というふうな話をされるそうです。面白そう。そしてもう一つ、都市と地方は生かし合えるのかということで、都心と里山で並行して暮らしている方が、いらっしゃるんですけど、その方にお話を聞くということですね。そして三つ目として、もっとは私的、私的に、町に、ごめんなさい、もっと私的に町、自由に町を使うというパブリックハックという、適塾路地奥サロンという、私たちは街を使いこなしているように見えて制度やルールに使われているのではないでしょうか。本来都市空間は人々の生活に対して、暮らしに対してもっと自由で寛容であったのではないかというふうなお話で、笹尾和弘さんという方がお話しされるそうです。なんか閉じこもりがちな日々ではあるんですけれど、改めてね、その街とか都市とか、田舎とかそういうふうな拠点のイメージをもう一度取り返すような話をちょっと頑張ってる人たちのところから聞いてみたら、生きる場所っていうものをね、なんか閉じこもっている方がいいっていう感覚もあるんですけど、本当はもっと自由であればいいなぁなんて思ったりするんで、この辺ちょっといろいろイベント、聞いてみたらいかがかなと思います。はい、最後に展示行きましょう。展示、お兄さんお願いします。
ちょっとまあ東京からは遠いんですけど、国家建築はみんなの家でやるって、伊藤豊の4つの公共建築ということで、仙台メディアテイクというね、仙台の場所で8月20日から始まる展示らしいです。まあ伊藤豊さんというね、有名な建築家でいらっしゃいますけど、そこが手を挙げた仙台メディアテイク、松本市民芸術館、ザ・高円寺。まあザ・高円寺はね、演劇好きだったらよく行ってる人いると思いますけど、 あとみんなの森岐阜メディアコスモスという、まあ、4つの公共建築っていう、まあ、いろんな、ね、町の中の人とかが気軽に入れるような建築物のところのどういう作り方をしているのかで、まあ、それこそ宮下公園と、ね、宮下パークの話が話題になってますけど、こういう公共の場所にある建築物っていうものをどういうふうに捉えるのか、どういうふうに作っているのかということが見られる展示になっているそうなので、ちょっと興味深いなと思っております。
はい、ありがとうございました。今回はですね、ジェレミー・ベンケムという写真家の方ですね。この方の無常という展示がありまして、これちょっとまあ僕あんま詳しくないんですけど、なんかね、東京拠点に活動されてる方で、ファッション雑誌とか広告の仕事の一方を、なんかまあ性的な、ね、ものとかヌードを題材にしたまあ作品が多くあるそうなんですけど、今回はその、まあ、ちょっと性的なね、作品、パーソナルな作品を展示するということで、無常とは永遠不変のものではないということ、また人生の儚いことを意味する言葉ですということで、高円寺のギャラリータタというところで展示があるそうなので、これちょっと見てみてはいかがかなというふうに思います。はい。ということで、タネラジタネスケでございました。他ね、映画など、気になるものはブログなどにも載せておりますので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。はい。ということで、お相手は、日本沈没でですね、冒頭でマントルの動きを説明するシーンで、竹内仁先生が出てくるんですけど、これがね、見物なので、日本沈没最後まで見れない人も、そのシーンだけでもぜひ見ていただきたい。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。